皆様おはようございます。今日から9月、その最初の日が主の日となりましたこと、本当に神様の導きを感謝したいと思います。一言お祈りをお捧げいたしましょう。天の父なる神様、あと今年も3分の1を過ぎますと、主にあって新しい年を迎えることになります。そしてその前に私たちは主イエスキリストのご降誕をお祝いすることになります。私たちの救い主であられる主イエス様が私たちのために身代わりとなって、私たちのすべての罪とが背負ってくださって、十字架にかかってくださったことを本当に感謝をいたします。十字架には神様の義と神様の愛が満ちております。神様、私たちの住んでおりますこの世界は正義という名のもとに、また自分たちの権利のためにたくさんの人たちが苦しめられ、また自由を奪われ、本当に悩んでいることを覚えます。神様、自分のためには人を踏みつけても構わないと思うような、そういう支配者がたくさんいる中で、主よ、あなたのことを考えますと、あなたは私たちのために身代わりとなってくださいました。本当に感謝をいたします。ここに愛がある、イエス様はそうおっしゃいました。そのような愛に私たちも捉えられ、愛されていることを本当に感謝いたします。どうぞその愛で私たちを満たしてくださって、私たちの家族、隣人、また地域の方々に本当にあなたのこの良き訪れを、福音をお伝えし明かししていくことができますように、私たちを整えてください。私たちの救い主、主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。最初に皆様にクイズを差し上げたいと思いますが、修法をご覧いただきまして、その絵の中に多分間違いがあるだろう、いやほとんど間違いがあるだろうと思うんですけども、その修法の絵の間違いは一体どこでしょうか。気づかれた方はおっしゃってください。いかがでしょうか。今までのこの出エジプト記の学びを少し思い返していただきたいと思うんですけれども、まずイスラエルの人たち、そしてその他もろもろの人たちがエジプトの国を脱出したという話を聞きましたけれども、それは一体何人だったでしょうか。覚えてらっしゃるでしょうか。はい、はっきりと人数は書かれてないんですけれども、壮年の男が60万人という、まあ、大まかな数ですけれども人たちでありました。そういたしますと、全部ではおそらく150万から200万ぐらいの可能性がありますね。はい、いかがでしょう。この絵ご覧になってあれと思われませんでしょうか。あの昔ね、多分十戒という映画があったのを覚えてらっしゃる方がおられると思うんですが、あれでもちょっとこれに似たような感じの、脱出風景というのが描かれていたように思うんですけど、私はちょっと違うんじゃないかなと思うんですが、お分かりでしょうか。はいはい、この人数ですね、これ何列になってますか。2列か3列ぐらい2列か3列ぐらいに並んでね、そして150万、200万の人たちが歩くと、一箇所を通過するのに何日かかるでしょう。それでですね、私ちょっといろいろ考えたんですけれども、 昨日上方先生にお願いしてこういうポスターっていうか写真を印刷させていただきました。ちょっとこれ、はい、回してみていただきたいと思いますけれども、2009年だったでしょうかね、オバマ大統領が就任された時のその就任演説で、そこに あそこはものすごい広場があるんですよね。なんていうのか覚えてませんけれども、そこに集まった人たちの一部の写真です。多分その写真に写っている人は5、6万人、5万人ぐらいでしょうかね。だからそういう塊が、いくらになりますかね、200っていうと、5で2 ちょっと計算が頭がパッ、はい、何十グループかこうあったと思うんです。でオバマ大統領のこの就任演説に、まあ、もちろん直接見えない人もたくさんおったわけですけれども、とにかくその場に集まった人が180万人と言われています。まあこの前ね、香港でデモがありました。今もやってます。あのデモで最大主催者発表で200万人と言われてましたけれども、あそこは集まる場所がないので広い道路をこうね、彼らがデモして歩いたわけですよね。あれよりもっとすごい人数がどっとこう海を渡ったわけ、海っていうか海の中の道を、乾いた道を歩いて通ったことになるわけです。さてそういたしますと、そのこれではですね、何メートルでしょうね、この絵では。その水が風にこう吹き飛ばされてこうね、壁になっているようになっているその幅はせいぜい50メーターか100メーターぐらいでしょうけれども、私はね、多分この幅、まあ奥行きもあったと思いますが、幅は2キロ3キロぐらいあったと思うんですよ、幅だけで。だからすっごい風が吹いて、しかも乾いた風が吹いて、海が一瞬にして乾いた道路みたいになっちゃって、そこをイスラエルの人たちが成人男子から女性、子供もいたでしょう、おじいちゃんもいたでしょう、おばあちゃんもいたでしょう、ある人はロバを連れて家財道具一式持ってとぼとぼとぼとぼ歩いていくわけですから、本当にすごい時間がかかっただろうと思います。で今日は全部ちょっと読めなかったんですけども、この聖書をちょっと見てみますと、20節のところに、両軍は一晩中互いに近づくことはなかったという言葉があります。一晩中。そして24節のところをご覧いただきますと、朝の見張りの頃、夜明け前にという言葉が出てまいります。つまり彼らがこの航海、あるいは足の海と言われている場所を渡り切ったのは一晩のうちだったと考えていいと思うんです。まあ、それでやっぱりこの絵はちょっとロマンチックすぎるかなとか思って、実際はすごいことだったろうと、まあ私は思うんですけれども、皆様いかがでしょうか。イスラエルの人たちはもちろんエジプトから逃げ出したいと思っていました。神様に叫んだんです。そして神様がその叫びを、うめきを聞き届けられたのでありました。そしてエジプトにモーセが使わされ、彼の手と神様の御力によって等の災害が与えられ、彼らはもうこれは大変だ、俺たちは死ぬ、全部死んでしまう、滅びてしまうと思って、イスラエルの人たちを追い出したのでありました。自分で、なおかつ追い出され、その追い出される時の話を、覚えてらっしゃると思うんですけれども、神様がエジプトの人たちの心を開いて、エジプトの人たちが家に入ってきた、あれが欲しい、これが欲しい、金の飾りがある、あれも欲しいって言ったら、持ってけ持ってけ泥棒って言ってですね、その多分みんな気前よく与えたんじゃないでしょうか。イスラエルたちはそれをもう腹いっぱい抱えて、いっぱい抱えて、この14章の8節のところには、意気揚々と出発したと書いてあるんですね。やったぜ、 神様の約束は本当だ、すごい、そう思って出たんじゃないでしょうか。ところがですね、これも今日は読まなかったところでありますけれども、14章の初めのところに神様が、あえて彼らをその出たところから少し引き返させられたと書かれているわけです。そしてその時におっしゃった主の言葉がこんなことでありました。3節、するとファラオはイスラエルの人々が慌ててあの地方で道に迷い、あれのが彼らの行く手を塞いだと思うであろう。私はファラオの心を頑なにし、彼らの後を追わせる。しかし私はファラオとその全軍を破って栄光を表すので、エジプト人は私が主であることを知るようになる。このお話をモーセは神様から伺ってみんなに伝えたのでありました。みんなはそれを聞いたんです。そして信じて言われた通りに引っ返したんです。まあ私たちの人生にも時々U ターンというのがありますよね。忘れ物をして時々引っ返すことがありますけれども、まあ、そういうことも含めて人生にはいくつもそのリターンバックすることがあり得るっていうのをまず覚えていいんじゃないだろうかと思うんです。そして具体的にどこをどんなふうに通っていくかということについては、もう前回学びましたように、雲の柱、夜は火の柱が彼らを導いていったのだということが聖書の中に書かれているのであります。ちょっと後ろの方になりますが、出エジプト記の一番最後40章の34節以下のところにですね、彼らが荒野をどんなふうにして歩いていったかということが書かれてありますので、ちょっとご覧いただきたいと思います。新共同訳ですと163ページ、出エジプト記40章の34節以下。雲は臨在の幕屋を覆い、主の栄光が幕屋に満ちた。モーセは臨在の幕屋に入ることができなかった。雲がその上にとどまり、主の栄光が幕屋に満ちていたからである。36節。雲が幕屋を離れて登ると、イスラエルの人々は出発した。これがさあ行くぞ、こっちの方でこうだぞという出発の合図なんですね。雲が幕屋から離れて雲の柱となって移動を始める。彼らはその後をついていったのであります。旅路にある時はいつもそうした。その次もご覧ください。雲が離れて登らないときは離れて登る日まで彼らは出発しなかったってありますね。待てーっていうわけです。1日も2日も3日も4日も行きたいのにな、行きたいのになつっても、雲が動かなければ彼らは動けなかった。まさに雲に導かれて荒野の40年を彼らは過ごしたのでありました。常に雲が前に、彼らの前に立ってイスラエルの人たちを導いたということでございました。さて14章の方に戻りますけれども、彼らは意気揚々とエジプトの国を出発して、約束の地カナンに向かって出発したんですね。まあ、ちょっと今こう帰り寄り道をしているということになるんですけれども、出発をいたしました。彼らが逃亡した、脱出したという報告がファラオのところに届きました。そうすると彼らはイスラエルの人たちに対する考え方を一変して、ああなんというもったいないことをしてしまったんだろう、こんなにたくさんの奴隷を我々は追い出してしまったじゃないだろうか、いやこれはもう連れ返すべきだという、まあ、そういうふうにですね、神様が導かれたと書かれておりますけれども、そういうふうに思いまして、 パロは襟抜きの戦車600、さらにエジプトの国中の戦車を動員し、一台一台に士官を乗り込ませて彼らを取り返すために追っかけていったのでありました。イスラエルの人たちは歩いていくわけですね。彼らは馬に乗って追跡をするわけです。戦車って書いてありますけれども、今のドカーンっていうあの大砲のついてるあれじゃありませんで、この当時の戦車はもうご承知のように二頭立ての馬に後ろに二人乗って、一人がこうやってね、馬を制御する、そして一人がこう弓を射ると、まあ、そんな戦車だったようでありますけれども、なんと精鋭の戦車隊が600、その他の戦車が、まあ、ちょっと数が書いてありませんけれども、おそらく、まあ、精鋭がいて他がいるんですから、まあ、その10倍ぐらいはいたんじゃないでしょうか。本当に大軍が後ろから押し寄せてきたということであります。10節、ファラオはすでに間近に迫り、イスラエルの人々が目を上げるとエジプト軍はすでに背後に襲いかかろうとしていた。イスラエルの人々は非常に恐れて主に向かって叫び、またモーセに言った。我々を連れ出したのはエジプトに墓がないからですか？あれので知らせる、死なせるためですか？一体何をするためにエジプトから導き出したのですか？我々はエジプトで、ほっといてください、私たちのことは。あれので死ぬよりエジプト人に仕える方がマシですと言ったじゃありませんか。そういうふうに言ったんでありました。神様からモーセに伝えられ、私はエジプト軍を打ち破って私の栄光を表すということを彼らすでに知っていました、聞いていました。にもかかわらず向こうからパロの 軍勢がガーッと近づいてくるのが見えると、こんなふうに言い出したのであります。もうだから言ったこっちゃねえかと、こういうことになるわけですけれども、皆様この時モーセは一体どうしたでしょうか。でここでとやると講談になっちゃうんですけれどもこれこの前もらったんでちょっと使わせていただいたんですが、モーセは民に答えた。恐れてはならない、落ち着いて、今日あなたたちのために行われる主の救いを見なさい。恐れるな、無理ですよね、変なこと言ったってね。落ち着けって言っても落ち着けないと思うんです。そして静まれとこう最後に言ってるわけですけれども、本当にこういう時の恐怖感っていうのはどんなもんなんでしょうか。あの昔ですね、アラビアのロレンスという映画があったのをご覧になった方がいらっしゃるでしょうか。あのアラビア半島のあの広いね砂漠みたいなところで、こう部族と部族が争っているところに、まあ、彼が使わされるわけですけれども、その要するに今みたいに飛び道具がありませんので、こう馬とかなんかでこう追っかけているわけです。だからこういう状況はまさに時々あったんですけれども、人々が逃げている時に向こうの方に小さな砂ぼこりがぼーっと見えた。でここまで来るのにもう何時間もかかる。でも彼ら目がいいからそれが見えるんですね。それはもし彼らが敵だったら自分たちは全滅の印なんですね。砂漠って怖いなと私も思いました。彼らはここでエジプト軍はすでに背後に襲いかかろうとしている、どのぐらいの距離だったんでしょうか。その距離にまで迫られていたのであります。しかしそこでモーセは静まれ、落ち着け、 そして主の救いを見よと、恐れるなと彼らに言ったのであります。人々とモーセはどこが違ったのでしょうか。人々はイスラエルで神様がエジプトの国に10の厳しい災害をお下しになった、自分たちはそのことゆえに救われたんだ、解放されたんだということをもうすっかり忘れてしまっているというか、でも現実のその恐怖に打ち負かされていたんじゃないだろうかと思うんですね。まあ人間にはよくその、感情というものがある、そして理性というものもある、しかしもう一つ意志というものがある。皆様いかがでしょうか。信仰が一番関わりが深いのはこのうち感情でしょうか、理性でしょうか、意志でしょうか。神様はモーセにおっしゃいました。15節以下のところをご覧ください。なぜ私に向かって叫ぶのか、イスラエルの人々に命じて出発させなさい。え？出発？どこに？どっちの方向に？他の翻訳では前進させよとなっていました。前進するってあっちから敵が来てるのに前は海ですよ。横に逃げればしばらくは持つかもしれません、何時間かは。そういうことを考えると、理性で考えても、気持ちから言ってもとてもできない、そういうふうになっちゃうんじゃないでしょうか。しかしイエス様はここで、神様はここで出発させなさい、前進せよとおっしゃったのであります。今日礼拝の一番最初に読んでいただきました詩編の66編にこんな言葉がありました。詩編の66編の5節、来て神の御業を仰げ、人の子になされた恐るべき御業を。神は海を変えて乾いた地とされた、人は大河であったところを歩いて渡った。皆様この2つの出来事はどことどこで起こっていたか皆様覚えていらっしゃるでしょうか。一つはちょうど今起ころうとしている時ですね。イスラエルの人たちが紅海を、足の海を渡ったその時であります。実はもう一つ同じようなことが起こっているのでありました。それは、旧約聖書のヨシュア記というのがあります。ご覧いただけ、見れば分かりますけれども、ヨシュア記3章の、13節のところをご覧いただきますと、まあ、このヨシュア記の3章のところにはヨルダン川を渡るという見出しがついておりますね。ヨシュア記の3章、ヨルダン川を渡る。ちょうどこの時期ヨルダン川は大水でありました。洪水の時期でありました。そこを彼らは渡ろうとするわけです。そして祭司が箱を担いで、13節、祭司たちの足がヨルダン川の水に入ると、川上から流れてくる水がせき止められ、ヨルダン川の水は壁のように立つという不思議な出来事が起こったのであります。歴史上この2回だけだと思います。神様がご自分の民を救うために川をせき止められる、海を分けられるという出来事が起こったのでありました。その具体的な行動はその次に書かれてありますけれども、モーセは神様から告げられました。イスラエルの人々に命じて出発させなさい、杖を高く上げ、手を海に向かって差し伸べ、海を二つに分けなさい、そうすれば イスラエルの民は海の中の乾いたところを通ることができる。そしてその後に起こったことが19節でありました。今までイスラエルの人たちの一番前にあって彼らを導いていた雲の柱がどういうわけか、ドドドドドドドドドドドと人々の一番後ろに来たのでありました。移ってきたのでありました。そしてエジプト軍がイスラエルの人たちを追っかけるときに、そこに雲が立ちはだかって、今日のこのところにはこんなふうに書いてありますね。20節、エジプトの陣とイスラエルの陣との間に入った真っ黒な雲が立ち込め、光が闇夜を貫いた。両軍は一晩中互いに近づくことはなかった。この雲の柱がイスラエルの人たちをエジプト軍の攻撃から守ったのでありました。そして一晩経って彼らは一生懸命走ったでしょう。みんな必死でその乾いた場所を歩いて向こう岸に渡ったでしょう。そしてついにイスラエルの人たちが渡り切った時、エジプトの軍勢はちょうど海の真ん中にいたのでありました。そしてモーセが手を差し伸べると、水がエジプト軍の上に、戦車騎兵の上に流れ帰るであろう。なおかつ後ろの方では、エジプト軍は水の流れに逆らって逃げたが、主は彼らを海の中に投げ込まれたと書いてあります。中には泳ぎの上手な人だって結構おったんじゃないでしょうか。しかし主が彼らを海の中に投げ込まれたと聖書は知らせるのであります。昔その前にエジプトの人たちがイスラエルの子供たちをナイル川に放り投げたのと同じだったと思います。神様の裁きであります。30節、主はこうしてその日イスラエルをエジプト人の手から救われた。イスラエルはエジプト人が海辺で死んでいるのを見た。イスラエルは主がエジプト人に行われた大いなる御業を見た。民は主を恐れ、主とそのしもべモーセを信じたとあります。このような不思議な出来事が起こったのでありました。ある人が世界の七不思議という言葉をこう言っているんですけどね、皆様もご承知かと思いますが、昔これ全部覚えてませんでしたけれども、まさにこのエジプトにあるあのピラミッドもね、世界の七不思議の一つとこう言われているのであります。あとロードスの巨人像とか、アレクサンドリアの灯台とか、あと、なんかあれですね、バビロンの空中庭園っていうのがその不思議の中に入ってるんだそうですけれども、小学校でこの話を先生がした時に、一人の女の子がこんなふうに答えたというのであります。私にも7つの不思議なことがあります。1、目が見えること。2、耳が聞こえること。3、手の感触があること。味を感じられること。5番目、感情があること。6番目、覚えることができること。7番目、愛せることです。彼女の七不思議、皆様はいかがでしょうか。私もこの女の子に習って七不思議を作ってみました。私は毎朝起きた時にですね、目が覚めた時に必ずこんなふうなことをしてるんですね。主よ、感謝します。今日は2019年の9月の1日、主の日です。 私は今まで76年と半年と14日目を今日迎えることができました。感謝します。1、見えること。やっぱり見えない方もいらっしゃいますが、見えることっていうのは神様の御業を見ることができるので感謝です。今朝コオロギの声が聞こえておりました。このような美しい秋を作られた神様、本当にありがたい。それから手を出しまして、この手がまだ動く、本当に感謝です。私の場合特に心臓の鼓動がちゃんと動いするかどうかっていうのを、まあ、確認をしながら生きてるんですけれども、それから呼吸をすることを感謝しています。5番目です。人は神の口から出る一つ一つの言葉で生きるとイエス様もおっしゃいました。そして神様が人を作られた時に、ふっと花に息を入れられた時に私たちは生きるものになったと書いてありますね。それは私たち一人一人の毎日の朝の生活で起こっていることではないでしょうか。次の日に絶対起こらなきゃならないとか、起こって当たり前ということは言えないんじゃないでしょうか。いつか私たちはこのようにさよならを言わなければならないことであります。6番目、うちの恵美子さんがまだいる、出ていかないで、本当に感謝だな、これも不思議なことだなというふうに思います。私みたいな人間のところでよく頑張っているものだと思いますけれど、最後は今日牧師という仕事をまださせていただいているっていうのは本当に不思議なことであります。自分自身の中を見ると神様の言葉を取り継げるようなそういうところはありません。クリスチャンになってからの自分自身の歩みを振り返ると本当に心の痛むことがたくさんありました。しかしこんなものを主は、主イエスキリストの十字架の上に許して愛してくださる、本当に感謝だなと思ったのであります。ある姉妹のことをお明かししたいと思います。この前 A コープでその方に会いました。ここの会員です。結婚して子供さんがもう22歳になったと言っておりました。久しぶりで本当に嬉しかったもんですから、いろんな話をしました。そして彼女がこう言ったんです。この前ね、うちの旦那が、あなたこの頃信仰はどうって聞いたら、うん、もうあなたと結婚したから信仰なんか捨てちゃったと言ったというのであります。本当につらかったろうな、もうなんか自分も腰が抜けるようだったというふうに言ってましたけど、彼女はそれでもこの人は神様が自分にくださった、選ばれた配偶者である夫であると言って、これからもこの人に仕えていくって言ってくれたんです。本当に生きているっていうのはなんといろいろな苦しみがあることでしょうか、困難があることでしょうか。そして神様は時々あえて引き返せ、その苦しみの中を通れと私たちにおっしゃるのであります。先ほどの賛美歌の285番の中にもありました。自分の力、自分の知恵に頼むのではなくて本当に神様に従って歩こう、そこに感謝があるというのでありました。お祈りをいたします。主よ、あなたの御業、あなたの救いの御業、主イエスキリストの十字架の愛を感謝いたします。私のようなもののために本当にあなたが命を捧げてくださいました。感謝します。どうか私もあなたからいただいたその愛を本当に少しでも隣人のために用いることができますように、今日もこれからも導いてください。イエス様の名前によってお祈りします。アーメン。